わけでございまして、今回も始まりましたザッキーレディオショー、今回からですねザッキーレディオショー Z みたいな形でですね、頑張っていこうかなと思っております。実は、まあ、30分で2週間というような感じでやってたんですけど、結構2週間でやるのがちょっとですね私の体的にきつくなってきてしまいまして、でもまあなんか喋ったりやりたりなんか話したりね、こうラジオ番組やりたいなっていう思いは消えることなく、ちょっとですねこう時間を短くしてやっていこうというふうに思いまして、今回から15分の放送にいたします。でね、途中ね曲を入れたりするのも今検討中なんですけど、基本的には途中の曲なしで、ズッキーが、今週あって今週気になった事件、それからニュースをですねもうめった雑誌にして、猟奇的にちょっとやっていこうかなと。あ、怖い怖い、なんか怖い今の話、そういうことでやっていこうと思っておりますので、ぜひ最後までお聞きくださいまし。で今回はですね、ちょっとね、いろいろ考えておりますよ。何を考えてるかというとですね、トークのネタをちゃんと考えております。すごい、なんかもう A4 のノートにびっしりネタが入っております。ということで今回もよろしくお願いいたしまっちょーん。はい、ということでございまって、ザッキーレディオショー、ズバズバズバッと Z になって帰ってまいりました。ですね、まあ、ここでいきなり行ってしまいます。期待のコーナー、ザッキーレディオショー、なんでもベスト3 イエーイ。ということで今回も、ザッキーが厳選して お届けするネタの数々でございます。いいですか、いいですか、いきますよ、早速いっちゃいますよ。ですね、まずじゃない、これだけです。、女の子っぽく聞こえるものの名前ランキングベスト3イエーイ、バキンバキンバキン。ということでございまして、まず3位からディレッテッテッテ、あ、ワンじゃない、ディレッテッテッテ、マシンガン、違う、マシンガンじゃない。第3位はサヨリでございます。実はこれはですね、さよ、魚でございます。でもなんとなく女の子っぽい名前がするよね。うふん。それでは第2位です。これ出したかったの、サムエ。なんとなく、なんか、サムエって、なんか、サムロナミエみたいな感じで、聞こえない？聞こえない？で、じゃあね、第1位いくよ。ということで、1ということでですね、ケイトのブランケット。イエーイ。意味が全然わかんないでしょうけどね。実はそのケイトのブランケットって、なんとなくアメリカの女優さんの名前っぽいなぁと思ったのね。ただそれだけの話なんだけど、実は、この何でもベスト3今回はちょっと振りなんですよ。自分的には上手い振りだったかなと思ったんですけど、企画の段階ではね、見事に滑ってるなっていう。自分の中で滑っちゃった、これね。それが一番よくいけないね。一番いけないね。で、ケイトのブランケットじゃなくて、ケイト・ブランシェットっていうね、女優さんなんだけど、そのケイト・ブランシェットといえば、これね、実は今度、今年の夏公開予定になってるんですけどね、インディ・ジョーンズ、クリスタル・スカルの王国というのが、やるんですよ。インディ・ジョーンズが、インディアナ・ジョーンズが、来るんですよ、また。でもね、当の、ハリソン・フォードはもう65歳なんですね。もう、還暦ですよ。還暦の冒険家ってどうよ、みたいなね。すごいでしょ？どうなんだろうね。でもちょっと、インディ・ジョーンズシリーズは、意外と好きなんで、単純明快なところがね。ちょっと期待しているんですけど、まあ、監督は、例によって例のごとく、スティーブン・スピルバーグですね。スピルバーグがまた今回もね、ちょっとお届けする感じですけど、スピルバーグというと、なんか最近ね、ザッキーの中ではね、なんかもう、何？なんか権利買いまくり男みたいな、 そんな感じがするのね。なんかちょっと前韓国のなんかホラー映画タンスっていうのがあって、それ権利買っただの買わないだのとかさ、結局権利買ったはいいけど映画化すんのかよみたいな話でしょ。どうなんだろうな、微妙だな、やるのかなやんないのかな、まあいいや、とりあえず買うだけ買っとこうかみたいなことなのかな。先物買いみたいな感じなのかもしれないですね。そのスピルバーグがなんとまた日本の買いましたよ、権利を、映画の。それは何かと尋ねたら、チャカチャン、前回ちょっとザッキーレディオショーの中でその、とってもね、オタッキーな話をね、したと思うんですけどね、ザッキーが、菅野陽子の楽曲の中で一番好きなのは、ゴースト・イン・ザ・シェル、その、要するに、高画機動隊だよって話をしたんですけどね、買ったみたいですよ、高画機動隊の映画化の権利を、スピルバーグが。ねえ、これどうなのよ、どう？俺あれ東京っていう街でやってるからいいんであって、なんとなく欧米人があれを演じることにちょっと抵抗を感じるんだけどね。どっちかというと東洋系でやってほしいですね。チャイニーズとかジャパニーズでもいいんですけど、やってほしいな。なんか欧米人はちょっとキャラじゃない気がしますね。だってあれ日本の話だしね、基本的にね。まあ、そんな感じなので、原作ちょっと見たいな、なんつって、攻殻機動隊、まあ、攻殻機動隊漫画で、四郎正宗っていう人が書いてるんですけど、まあ、漫画見たことないんですけど、まあ、アニメの方はね、スタンドアロンコンプレックスっていう、一番最初のアニメシリーズがおすすめですので、ぜひ見てくださいな。さっきはね、暴走の証明っていう、第2話か3話の話がとても好きでね、号泣しちゃいましたね。なんかとてもね深いんですよね、話がね。で、ちょっと深いといえば、ザッキーは基本的にね、なんか曲とかね、そういうのもね、なんか深さを求めてしまうんですよね。なんつったらいいのかな、例えばまあラブラブ的なものというよりも、なんかこう、ああわかるなその気持ちっていうような、そういうのがなんか好きなんですよね。だってさ、愛とか恋とかさ、俺してないし、知らないし、そんなの。どっちかというと肉欲の塊みたいな。その肉欲の塊イコールメタボみたいなね。でもメタボといえば、ちょっとみんな言い過ぎな気もするよね。なんか体型ぐらい選ばせろよ、みたいなとこはね、なんかさっき感じちゃうんだけどなぁ。だって、なんでデブでいけないのっていうところね。あるじゃないやっぱり。まあね、それはね、年取ってね、介護が必要になった時に、トランスファーができねえとか、そういうね、介護的な部分のね、話をすると、そうなのかもしんないけど、でもさ、やっぱりさ、いいじゃん、食べたいじゃん。ちょっとぷっくりしてる方が可愛いって話もあるじゃん。そういうのもあると思うんだけどな。まあ、話を戻すとね、映画ですよ。映画で、最近ハリウッドはね、安易すぎですね。なんかね、日本の、漫画原作とかをね、とりあえず、ライセンス取っとこう的なのが多すぎです。まずね、最近ちょっと話を聞いて、どうかなと思ったのがね、寄生獣。寄生獣っていう、漫画があるんですよ。岩木仁っていうね。漫画家が書いたとても面白い SF なんですけど、まあ、ちょっとこれグロいんですね。だからグロいから好きなんだと思うんですけどね。そのね、寄生獣をハリウッド化するっていうんだけど、またこれ欧米人？やっぱりね、新日じゃなきゃダメ、右じゃなきゃダメなんですよ、あの物語は。そうじゃないとね、なんかね、ちょっとパラサイトみたいになってくる気がしてね、パラサイトって映画もあるんですけどね。ちょっとあれとの区別化みたいな、どないなってんのなっていう話もね、なんかザッキーの中では出てきそうな気がするんですがね。あともう一つ、まあ、いい加減にしろよっていうのが、ドラゴンボール。ザッキーレディオショーも Z になりましたけど、ドラゴンボールもね、映画化するっていうハリウッドでね、話があるみたいなんですよ、どうやら。ちょっと、どうかなねえ。俺はちょっと、なんか納得できねえな、それにはな。もう、なんかね、なんとなくその、ハリウッドの考え方、すべてが安易すぎる感じがするんですよね。しかも、なんか、全部その権利を買ったやつって、とりあえず日本人が主人公みたいなやつばっかりじゃないですか。 のかな、本当にそれでいいのかなっていうね、ちょっとまあ面白きゃいいんですけどね。あの北斗の拳の実写版みたいになってくれなきゃいいんですけどあと実写版機動戦士ガンダムみたいなねあの YouTube に上がってるあのストップモーションで撮ったあのダンボールのガンダムの方がよっぽど面白いと思うんですけどね。ただまあその実写版ガンダムをデザインしたシドミートっていうのは私デザイナーとしてはとても好きなんですけどね。まあなかなか難しいですね、実写化っていうのはね。やっぱりアニメはアニメだからいいんだみたいなのもあると思うんですけどね。まあ僕の中でね、さっきの中でちょっと納得できてない部分っていうのはね、あの撮影じゃねえや、実写化不可能と言われたあの作品がまさに実写化みたいなこと言うんだけど、全然ね実写化不可能そうじゃないんですよね、映画を見てると。ちょっと工夫すればできるじゃんみたいなね。誰が実写化不可能って言ったのかがねちょっと気になるんですよ。まあね、最近はねもう CG で全部できますからね、実写化不可能なんていうものはないですね基本的に。まあ、あの大体まあ欧米人はファンタジーっていうものに関して、まあ、造形が深かったりするんですけど、さっきのねあのケイトのブランケットさん、まあ、ブランシェットさんですか、あの人もねあれですよ、あの代表作って言ったらあのロードオブザリングだと私は思うんですけどね、なかなかあの人のまあ妖精ぶりというかなかなか素敵だったんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり欧米人はねなんかそういうファンタジーにしてほしいですね。なんか骨格機動隊とか寄生獣とかドラゴンボールとかそういうんじゃなくて、ドラゴンボールなんかなんだっけ、少林サッカーやってた監督チャウシンチか、あの人あたりがねドラゴンボール実写化してくれるんだったら僕は絶対面白いと思うんだけど、欧米の人でしょ、んで俳優もそうでしょ、微妙だな。まあスピルバーグ監督もねもうねオリジナルをね作らなきゃダメですよ。だって巨匠ぐらいしか思い切ったことできないんだから、もうねこれは思い切ってねもうね出しちゃうとかね、そういうことしないとねもうダメですよ、映画界のためにね。はい、ということでねエンディングに来ちゃったんですけれどもね、本当にねザッキーはね言いたいことはね結構あるんですけどね、今日もねネタ帳用意したんですけど、そうですね、なんかちょっと言えてないのもあったりしてね、なんかキーボード弾いちゃおうかななんていうのもねあったんですけどね、なんかちょっとそれも時間的にちょっとできねえなっていうね。やっぱちゃんとねタイムスケジュールに沿ってなんか作った方がいいのかもしれないですけど、それやるとねまためんどくさいんですよね結局めんどくさいんかいみたいなね。ですねザッキーは、実はですね、ザッキーレディオショーの他にも、双方ネットワーク埼玉というところで、放送をやることが決まりました、イエーイ。で、そのね双方ネットワーク埼玉っていうところではちゃんとねナビゲーターとしてザッキーは真面目にインタビューをしておりますので、まあ、そんなこともねいつか告知したいな、また放送日っていうか公開日未定なので、まあ、やりたいなっていうことがございます。まあ、そんな感じのさっきの告知のコーナーでございましたが、じゃあお便りの宛先行ってみたいと思います。はい、お便りの方は kio@ymm4u.com、kio@ymm4u.com まででございます。ですね、おはがきは本当にねどんどんね募集してますのでね、まあ、コミュニケーションをねいろいろ図りながらやっていきたいななんて思っておりますのでね、また来週もよろしくお願いいたします。それではまた来週まで、さよなら、バイバイ。ザッキーレディオショー。